中飛行士、それが僕星の王子様。地球との時差は22光年、電力ロケットの設計を始めた少年の時から解き明かされたカナダからのメッセージは、地球に届くくらい強く、地球に届くくらい深く。長い眠りから覚めたショックは直角的、昆虫のような第六感触覚的。春先雪が溶ける頃に大空に光る尻尾を引いて地球を飛び立ったので、こんな風に始まった旅の物語は、辺りが静かになって初めて聞こえたのでした。まず初めに降り立った月の表面は光る砂で敷き詰められ、日本庭園のように岩が所々に置かれていました。真ん中には水のない川が静かに流れ、そのほとりではそよ風が暗闇の中へと小石をせっせと運んでいくのです。月の裏側には地球を見たこともないという女性がひっそりと住んでいました。なぜ明るい方へ映らないのですと聞くと、彼女は僕と目を合わせずにこう答えました。私には興味がないの、ここで幸せですもの。それにこの宇宙は広いようで本当は何もないだけ。それよりもあなたはなぜ一人で旅をなさるわけ、教えて。僕は知りません、でもそれを知るために旅をしているのだと思いますと自信なく返しました。彼女は不思議そうな切ない顔をしましたが、僕は月を後に火星へと向かったのです。火星にはロボット文明が栄えていて、最初に降り立ったロボットの偶像が祀られていました。災害を免れた栽培は植物をもたらし、種がお金になっていました。畑一面の巨大な葉っぱたちは太陽に向けられ、囲いで寒さから守られています。君たちは機械なのに植物を大事に育ててるんだと感心すると、ロボットたちは他に何を大事にするのですとそっけなく答えて仕事場へと戻っていきます。僕は今何が大事なのか探しているんですと慌てて言うと、彼らは加えてこう言いました。水星に行ってごらんなさい、あそこは誰も住んでいないからゆっくり考えることができるでしょう。こうして月にやってきたのが水星です。なるほど、この地には誰も住んでいません。でも他にも僕のように憩いを求めてやってくる旅人もいました。僕がその人を見てやあと言うと、向こうは迷惑そうにやあと言います。きっとその人も一人で考え事をしに来たのでしょう。それから僕は長い長い